今朝のコラムです。毎週金曜日は長崎出身ジャーナリスト作家の高瀬剛さんです。東京にお電話がつながっています。高瀬さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。今日はどんな話題でしょうか？
今日はやっぱりね、キム・ジョンナムさんがね、殺害されたというニュースはやっぱりこれちょっと避けられないなと思うんですけど、いろんなニュースがちょっと本当重大ニュースが連続して起きてるんでね、もうどれを、ね、選んでいいか僕もちょっと迷っちゃうんですが、
はい、
やはりこれちょっとかなり衝撃的だったですよね。
衝撃的ですよね。
そのマレーシアのクアラルンプール空港で、まあ、殺害されたということですけども、その犯行の手口が、まあ、二転三転してますんでね、はい、これ本当に最終的にはどういうようなことだったのかっていうのはもう少し時間が経たないと見えないんでしょうけども、ちょっとそのやっぱり手口の興味みたいなものにですね、報道がこう持っていかれてる感じがしますよね。でまあ、北朝鮮っていうのは本当になかなか情報が出てこないので、非常にこう分かりにくくて推測で語らなきゃいけないところはたくさんありますけども、
はい、
なんかこうスパイ小説、まあ、でもこれも下手なスパイ小説もどきというかですね、結構見えてますんでね、
はいはい、
ただそこを見せるところが狙いだったかもしれないし、いずれにしてもただその北朝鮮の中で、非常になんかこう不安定なものがやはり、あるんだなということが見えるような感じはしますよね。
そうですね。
ただこのね、手口は、はい、にみんなこう報道の中心が言ってるようなところちょっとあるんですけども、北朝鮮っていうのはでもこういうことって昔からいろいろやってますよね。
で
今回はキム・ジョンナムさんですけども、
はい、
ラングン事件というのが1983年に起きたんですよね、
はい、
これチョンドファン大統領が当時のビルマですね、に行っていた時にその殺害しようとして、まあ、爆破してるわけですね、
はい、
で、まあ、巻き添え食って、まあ、大統領はその時は亡くなってないんですが、大使館員とかそういう人たちが犠牲になってますけど、これだって相当な被害が出たわけですね。それから大韓航空機爆破事件ってありましたよね。
そうでしたね。
これソウルオリンピックをまあ単独開催するというその直前のところで起きてるんですけども、まあ、こんなこともかつてやってますので、
はい、
まあ、北朝鮮という国はそういうことを他国でしかもやるということに関しては今までもずっと前歴があったということですね、はい、だから確かにこのキム・ジョンナムさんというのは、まあ、中国側の一つのカードとしてですね、もし今のキム体制が崩壊するかないかあったときには代わりの、まあ、ある種弾としてですね、出してくるために、まあ、取っておいたんじゃないかとかいろいろ見方はあるんですけども、
はい、
まあ、しかし今回の事件があったからといってキム体制が揺らぐというような感じも、まあまあ、いろいろ不安定なものはあるにしてもですね、
はい、
そこは出てこないかもしれませんので、
はい、
まあ、あんまりこのことばっかりにかかずらわっててもしょうがないなという感じもちょっとするんですよね、うん、
はい、
でむしろその陰でね、今重大なニュースがどんどん起きていて、まずトランプ政権の問題がねちょっとありますよね、はい、でこれ大丈夫かなっていう感じがちょっと出てきてですねマイケル・フリンさんというね安全保障の担当の補佐官が
そうですね、
失脚するということになって、はい、でまあ本当にこうこの人ロシアとの、まあ、融和というかですね話をいろいろしてたわけですね、経済制裁に関して、はい、だからちょっとロシアと融和する方向へトランプ政権が行こうとしているので、それに対しての逆の力が働いてるんじゃないかという見方が今もっぱら出てきてますね、
はい、
それからもう一つあるのがイスラエルのネタニヤフ首相とトランプさんが会談したんですけども、
15日でしたね、はい、
でイスラエルとパレスチナ二国体制、まあ、共存ということで、行くということを、まあ、今までアメリカずっと やってきたんだけども、
はい、
これについて軌道修正もするというようなことをですねトランプさんにちょっと言ってたんですよね、だけどイスラエルのネタニヤフさんと会ってちょっとそのパレスチナに対してイスラエルの方からこう入植活動をしてるんですけども、それを少し自制したらどうかというようなことを促したんですよね、
はい、
いやこれもねちょっとトランプさん少しこう自分が言っていたことの変更を迫られてきてるなという感じがしますね、
はい、
だから おそらくこれはなんか、まあ、アメリカ の外交安全保障政策のずっとこう、長年のやり方がありますけども、そっち側にですね少し軌道修正させられつつあるのかなという感じがしてますけども、
はい、
だからおそらく、まあ、これはあんまり外交とか安保はむちゃくちゃなことはやりにくくなってきてるんじゃないかなという 感じがしますけど、
ね、
あとそうするとトランプさんらしさどこに出すのかってなった時にですね、
はい、
やっぱり結局経済とか雇用の問題になってくるんだろうと思うんですね。 それで僕はやっぱりね、気になってるのは、この間安倍さんがですね、アメリカ行きましたよね。
はい。
それで蜜月ぶりをめちゃくちゃ見せつけたんですけども、
そうでしたね。はい。
何をあそこで話したのかね。
うん。
ゴルフとかやりましたよね。27ホールや
りましたね。そうですね。まあ終わってまた別のところに移動して、またキーホールしてましたからね。
だからそこで何を話したのかっていうのが、まあ表に出てこないわけですけど、僕はね、これ自動車でアメリカ車をいくら売りたいって言ったって日本人買いませんから。
ちょっと道路が狭いもんでね。
はい、そうなんですね。そんなもので日本人買いませんから、武器なんじゃないのかと。
武器。
武器ですね。で、というのはね、安倍総理大臣がね、おとといの参議院本会議で自民党議員の質問に対してですね、アメリカの武器の購入でアメリカの雇用に貢献するというようなことを言ってるんですよ。で、武器ってものすごく大きいですから、一つ大きなものを買うと数千億円とかするじゃないですか。で、こういうのを購入してくる。で、そのためには、まあ、日本の安全保障にも役に立つんだというようなことをですね、ほのめかしてるんですよね。
はい。
だから、そういう約束をね、安倍さんはひょっとしたらですね、トランプさんと したのかなという感じがしますよね。だからこういう大きな買い物をですね、これからさせられていく可能性があるし、でそうするとその理由付けとして、例えば日本の周辺のですね、安全保障体制に危機が生まれるというのは、防衛力増強にとってはとてもいい理由になるわけですよね。
なるほどですね。
そういう中に北朝鮮の問題があったりとか、まあ、中国や南シナ海がどうだとかっていう話がこう常に報道されてくるとですね、
はい、
なんか正当性みたいなのを持ってきますよね。そんな感じの話が少し出てきてるのかなと思いますよね。
はい。
それと僕はちょっと一番今気になっているのがですね、共謀罪の話なんですよね。
共謀罪ですね。はい。
これがまあ、その一般のですね、団体は一般人は適用をしないというような話をしてたんですけどもね、
はい、
政府側は。だけど統一見解っていうのが出てきたんですよね、
昨日。
で、衆議院の予算委員会の理事懇談会で法務省側が出してきたんだけども、普通の団体が性質を一変させた場合も処罰対象になりうるというようなことを、まあ、言ってきてるわけですね。
はい。
で、これ性質を一変させるってどういうことなのかということなんですよね。
はい。
例えばね、普通の団体って何を言うかというと、市民団体も入る可能性があるんですね。
あ、そうですね。
労働組合も入るかもしれないし、本当ちょっとしたその集会を、まあ、なんか仲間でですね、政治の勉強会やろうかとかね、憲法の勉強会やろうかとかって言って集まってるグループだって対象になる可能性あるわけですよね。で、その、まあ、そこで勉強会をやっていると、それはまあいいとしてですよ、これ取り締まる側が性質を一変させた場合というのは一体何をもって一変させたと、
そうですね、
いうことになるのかということなんですよね。これは取り締まる側がある種主観的に決めることができる、
うん、
ということですね。
はい。
そんな話が出てきたので、これ今まで政府側が言っていたこととですね、違う話が出てきてて、よりなんか非常にこう危険な方向というかですね、取り締まりしやすい側の話になってきてるわけですよ。ちょっとこれ僕はね、恐ろしいなと思いますね。
そうです
ね。もういろんな人たちが危機感をやっぱ表明していて、昨日もやっぱり国会の周辺でですね、いろんな反対の声もあったりするし、それから、指揮者の人たちがずいぶん集まってですね、昨日集会開いてるんですよね。
はい。
大学の先生だとか、それから元官僚の人とかですね。で、やっぱりこれはその集会結社表現の自由ってのがありますね。
はい。
で、憲法21条で定められてるんだけども、これにちょっと抵触してくる可能性もありますよね。で、やっぱり何かを起こしたことによってそれに対して刑罰っていうのは分かるんだけれども、起こしそうだっていうことに関して、
そうですね、
しかもその普通の団体というのも一変した場合という条件付きでですね、これだけどこの条件って言ったって結局客観的なものって後にならないと分かんないわけですから、その後になる前のところでこれは一変しそうだと見た場合には、その取り締まることができるかもしれないということになると、物言うのも非常に厳しくなるかもしれないし、
そうですね、またそれによってなんだかこう自分をセーブしてしまうというか、そういったところの方が問題になりますよね。
そうなんですよ。だから何か集まってね、話をしてるって、ちょっとやっぱりその社会のことを知ろうじゃないかと思って勉強してるっていうこと自体がですね、危険な何かね、そういうことを計り事をしてるんではないかというふうに見られた場合には、これはそれも OK ということになりかねませんから、
はい、
非常に恐ろしい話がですね今進んでるんですよ、国会でね。だからそのキム・ジョンナムさんの話もいいんだけれども、
はい、
実はあの重要な問題が今国会の中で審議され始めてるわけですね。それから憲法改正に関しても安倍さんはやはりちょっといろいろね健康のこともいろいろあるらしいんですよね。やっぱり自分の健康の問題もあるので、はい、時間タイムリミットの中でですね、できるだけ早く憲法改正持っていきたいというようなねそんな話もちらちら聞こえてきてるんですよね。だから自民党今度運動方針案出すらしいですけども、
はい、
かなり明確に憲法改正に向かって議論を進めていくというような方向が出されそうなんですよね。そういう中でのトランプ政権の不安定さとかですねということを考えていくと本当に今こう、うかうかできないっていうね。だから一つ一つのニュースをこう取り上げていくのももちろん大事なんだけど全体の中でどんなものがこう関連付けられていこうとしてるのかとかですね、そういう少しこう引いてみあの全体性をこう頭に入れながら見ていく必要あるなというような感じがしますけどね。
そうですね、まあ、いろいろな動きが実はつながってある思惑によってこう動いている可能性もあるっていうことですね、
はい、そうなんですよね。だからもう僕もね一つのニュースを取り上げたいと思いつつ今日はですねちょっとね、はい、キム・ジョンナムさんだけじゃないなというところを言いたいなと思ってましたけどね、
う
ん、
はい、わかりました。どうもありがとうございました、
はい、
毎週金曜日は長崎出身ジャーナリスト作家の高瀬剛さんでした。